線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、5月の10日の日曜日でございます。はい、そんなわけでございましてですね、今日からマイクもですね一新させていただきましたね。このコンデンサーマイクですけれどもね、まあレコーディングに使っていたというようなものでございまして、ロードのね、こういうコンデンサーマイクなんですが、これ2008年とかですね、その辺のあたりで結構大活躍したというコンデンサーマイクでございますけれどもね、最近はね、ノイマンのマイクを使っているってこともありましてですね、結構意外と倉庫の中にずっと眠っていたんですが、まあこれね、なかなかいい音のするマイクなんでね、まあそういうようなことがありますので、まあせっかくなんでね、まあどんどん登場していただきたいなと思っていまして、まあね、皆さんこのコロナの関係でもってですね、まあステイホームっていうわけでございまして、まあそういうわけで、皆さんね、まあ自宅からですね、まあいろんなまあ音楽関係のね方々、かなりいろんなね発信をされているというような状況もありましてですね、まあね、まあ私もこの天ナビはですね、ずっとまあハンディレコーダーの収録だったりですね、それとか普通のダイナミックマイクでですね、今までずっと収録をしていたんですが、まあね、こんだけ皆さんがですね、いろんな発信をされるというような状況が生まれてきましたので、私もですね負けていられないと思いましてですね、まあ負けていられないっていうんですかね、なんかね、やっぱりクオリティにこだわりたいなっていうふうに突然なんか思いましてですね、まあこういうような感じで、マイクをですね、まあコンデンサーマイクにしてみました。まあね、サウンド感もちょっと違うんじゃないかなと思いますけれどもね、まあいい感じで撮れていればいいなと思いますけどもね、まあそんな感じでね、今週もですね、いろいろとね、いろんなことをですね、まあこのコロナのことも含めましてね、この映像だとかもね、突然私顔を出したりなんかしましたんで、その辺も含めましてね、いろんなお話をしていきたいなと思っています。よろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、まあね、天ナビね、今週もですね、もう元気よくお送りしていきたいと思ってます。まあね、なんかコロナもですね、なんとなくなんか出口が見えてきたんじゃないかというような雰囲気ですよね。なんかそういうような感じが出てきたなっていう感じはしますけれどもね、皆さんの住んで見えるところはいかがでしょうかね。まあ私今ですね、愛知県の方にですねおりますので、もう本当に長野県にはですね、全然私も長野が結構拠点という状況でございましたからね、ございましたっていうぐらいなんか全然行ってないんですよね今。まあ1月の13日以降ね、長野県には全く顔を出していないっていう状況が続いておりますけれども、まあね、時期が来たらまたね、長野県の方にもまたお邪魔させていただきましてですね、いろんな活動もですね、まあ徐々に進めていきたいなと思っています。まあレコーディングもですね、今会場になっている場所がですね、まあ今閉鎖中っていうわけでございまして、まあ、6月の中旬ぐらいまでね閉鎖してるっていう状況だったような感じなんですけどね、まあそうするとしばらくの間ちょっとレコーディングもね、なかなか難しいかなっていう感じはありますけどもね。だけどまあそこはですね、もう致し方ないんで、まあとにかくね、いろんなものをですねプラスというような部分でですね考えなきゃいけないなというような感じでですね、考えられるような状況っていうかね、そういうのがちょっとずつなんか生まれてきたような気がしますですよね。まあ今までとにかくね、まあとにかくなんていうんですか、もう本当に先が見えないっていう状況でですね、もうどうしたらいいんだろうとかっていうのがですね、あまりにもなんか強くそんな風に思っておりましたのでね、どうしようかなっていう状況、本当にはねそんな感じだったんですけど、だけどまあちょっとね、なんか出口が見えてきたんじゃないかというですね、そういうような感じですよね。まあね、西村さんもですね、あれですよ、なんか特定警戒都道府県のですね、それ以外の34県ですね、まあ、解除を視野にというようなことで、そういうねお話もあったみたいですけども、まあね、まあ変な話だけど、まあ、こんだけまあ支援っていうのがですね、支援といいますか、保証という部分が遅れているっていう状況なので、 まあこれはねもう解除しないとどうしようもないじゃないかって、まあ、裏を返せばですよ、そういうような感じはしますですよね。まあね、本当にね、他のですね、やっぱり各世界のですね国々をですね、いろいろと見てみますと、まあ、ドイツだとかアメリカだとかっていうのはもう本当にね、そういう保証っていう部分がやっぱりね、自粛と保証っていうのはもうセットになっているっていう状況がすごく浮き彫りになっていたんですけども、まあ、とにかくそれを考えますとですね、日本という国は自粛というものはですね、かなり徹底的に自粛させられるっていう状況があったんですよね。まあさせられるっていうようなことを言っていいのかどうか分かりませんけれども、だけどまあただ単にですね自粛をしてくれとかっていうことと、それからコロナウイルスには感染してはいけない、まあそれがねセットになっているってことはよくもう重々分かるんですけどもね。だけどまあそれだけではなくてですね、まあ何て言うんですかね、まあ確かにコロナに感染してはいけない、ね、だけど自粛をしてですね、まあ、とにかく経済的に全く回らなくなってですね、もうそれで生きていかれないっていう状況が起こってもですね、これはだってコロナと同じような状況に追い込まれますよ本当に。まあそれはですねもう大変な状況になってしまうというようなことがありますので、まあそれをですね、まあ、本当に解除していただいてですね、まずはまあそれでさらにですね、まあ、こんだけ下火になってきたというような感じの実感がですねなんとなく見えてきたかなと。まあそれもでもね、だけど安心感というのがまたね、これがまたあれですよ、大変な状況っていうか、まあね、私もね、皆さんもなんか記憶に新しいですけど3月のですね3連休の時にですね、まあ、いろんなものがですね、まあ、解除になったというか、まあ、遊園地もですね閉じていたのが、まあね、閉園だったやつが開園になってですね、まあ、それでわーっと人が集まったら一気にわーっとね感染が広まっちゃったという状況がありましたので、まあやっとこれで開放的になったぞみたいな感じになってしまうとですね、そこもまたちょっとね心配ではありますけれどもね、まあ、今後のことを考えますと、ね、本当に経済的な動き方っていうのもですね、これ本当に考えていかないといけないんじゃないかと思いますよね。まあとにかくね、いろいろとなところに話が出ますけれども、最近は家賃の問題ですよね。まあいろんなところでね、いろんな人と話をしますと、特にね長野県松本のですね、いろんな業者さんとかですね、もうそういう方とちょっとねお話をした時にね、もうこの愛知県でですね、まあ、栄のど真ん中とか、ね、それとか名古屋駅のですね、まあ、結構いい場所とかですね、そういう場所で例えば、まあ、コンビニをやっているとかですね、それとか、まあ、おしゃれなバーだとかですね、そういうところをやっているとかっていうところとか、それとかライブハウスのですね、まあ、非常に立地のいい場所でですねライブハウスをやっているなんていう話になりますとですね、まあ、それだけでですね家賃が100万超えているっていうですねそういうことをですね、まあ、聞くわけですよ。まあ、それでインターネットでもですね、まあ、ネットでも結構こういう YouTube とかでもですね、そういう話がいろいろとあるわけですよね。まあ、そうなりますとですね、まあ、それだけでまあ驚きですよね。だって毎月100万払ってるわけですから、まあ、そういうような状況っていうのがまあ驚きなんだよなとかって思っていたらですね、まあ、ある意味変な話ですけど、まあ、これがですね、まあ、常識的っていうか普通なんだみたいな、そういう感じの話もですね、まあ、出てくるわけですよ。まあね、本当にこれからこんな家賃っていうのがね、だって売上ゼロっていう状況に追い込まれている中でですね、こんだけの家賃が払えるのかって、もうさらに今月、そしてまた来月、その次の月もとかっていう風に状況でですねやっているっていうような状況で、まあそれでね、家賃をですね、もうちょっと例えばね、50万円をなんか上限でとかっていうような感じでね、それとかね、国の支援と、それからまあ自治体のね、地方自治体のですね、まあその支援とドッキングをしてとかっていうような形でですね、まあいろいろと考えていこうとかっていう、まだそういう感じでしょう。だって今月あれですよ、今月だって家賃どうすんのみたいな感じになってるわけですよ皆さんね。もう本当に待ったなしなんだけどなとかっていうね話もありますし、まあ本当にこういうような状況になりますとですね、まあ、本当に保証とかっていう部分っていうのがもうね、全然その立ち遅れているなとかっていう感じをもう感じてしまうっていう、とにかくね何を言ってんでしょうか私そういう感じですけどもね、 感じざるを得ないかそれを言いたかったっていうとんでも何なんでしょうか。まあだけどですね、まあそういうような感じでございまして、皆さんのご意見もいろいろとありますよ本当にね。なんかねこういうですよ、まあねいろんな方がですね Facebook とかにも上げて見えますですよね本当に。その中でもちょっとだけ上げてみますか。まあね、私はフリーランスなので言いたいことを言える、言いたいことを言えない国もある、皆さんと同じである必要はないので自分の頭で考えて自分の思うことを言います。この国は未だ言えますが少しずつ狭まっていると感じますっていうですね、そういうなんかお話もありますしね。それとかもう本当にですね、まあ、この方もちょっと挙げてみましょうかね。まあ、今回の騒動で、現政権とともにこの能力のなさがあからさまになったのが、連日テレビに登場する机上の専門家たち、コロナ騒動に限ったことでもないが結果の後追いばかり、未曾有想定外なんて、言葉もよく聞かれるが、経験しなければわからないのならそれは素人同然で研究者の価値はない。そして彼らを起用し、同調して騒ぎを煽るばかりのテレビ放送、ドラマの中断もあり、今後テレビまで離れはますます進むと思う。まあ想像力のなさは国民も同じですがというですね、そういうお話もあったりですよね。まあ本当にね、確かにこういうまあ本当に今の現状とかっていうものをですね見ると、ちょっともう本当に立ち遅れてるね、こういう保証の関係だとかね、そういうのがあるなとかっていうのはもう本当に否めないっていう状況の中で、ね、どうやって生きていくのかっていうね、それをやっぱり問われてしまうという状況ですよね。まあこれね本当に今ねまあいろいろとまあ、YouTube とか見ていただきますと本当に困ってるっていう方々の声がいっぱいですよ、ね、なんとか本当にならないもんかというふうに思うわけです。まあ、本当にね新しい事業をですね、まあ、立ち上げようとかって言ってですね、もう本当に今からスタートラインを引いてですね、今までの事業というものをですね一旦置いといて、また新しい事業をですね今から立ち上げようなんていう方もいらっしゃいますしね。まあ、本当にね、どういうようなやり方っていうのはいろいろとあると思うんですけど、まあ、結局蓋を開けてみたらこういう風なんで、とにかく自分たちで生きていくしかないんだとかっていうようなことで、どっかで割り切るしかないとかっていう状況もありますよね本当に。まあ、その辺はですね何でもまあプラスに考える、ね、そういうようなことも必要なんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょうど私もですね、ちょうどこの Facebook の中にも書きましたけれども、まあ、とにかくプラスの種をまかないと何も始まらないっていうですね、この時代のとてもこれからのとてもいい生き方のヒントだと思いますということでですね、まあね、お笑い芸人のひろしさんですね、ひろし、ね、48歳ということなんですが、まあネガキャラの覚醒ということですね、ヤフーニュースにですねそういうようなことが載っておりました。まあ、この方はもう今 YouTuber っていうかね、キャンプの YouTuber ですよね、そういうようなことでやってみえるんですが、もうねだけどねもう本当にやっぱりね、とにかくプラスに考えるいろんなことをね、もうそういうような感じですね取り組まれているっていうのは素晴らしいなとかっていうようなことですよね。まあそういうようなことも感じまして、ね、私もですね、まあ、本当にねこの記事をですね見てですね、これは勉強になるなと思いましたね。プラスの種をまかないと何にも始まらないっていうですね、コロナ禍のもと独立を孤独を強めている人たちが増えている、芸人としてソロキャンパーとして一人を極めてきたひろしから、今そんな人たちに何か伝えるとしたらとかっていうことで、ひろしさんはですね、金持ちにも貧乏人にも唯一平等なのは時間、それでかい財産なんです、若い人たちには特にですけど、家にずっといる時間があったら勉強でも何でも取り組んだらいいと思う、ネットがあれば様々な教材が手に入りますよね、好きなことをするのって頑張りも必要だと思うんです、だけど好きだからあまり苦にならないんですよね、そういう何かを見つける時間に当てたらいいんじゃないかなと思います。そういうようなことでですね、暇を持て余してネットで、 独自の正義を振りかざし悪口を書き回る人もいる、貴重な時間を無駄遣いしているなとヒロシはため息をつくということですね。さらにヒロシさんは続けていくわけですよね。そんなことに自分のパワーを持っていくくらいならライターを目指したらと言いたいですね。人を妬んで生きていくよりも何かプラスになる行動に集中した方がいい。同じ悪口を書くなら悪口ブログを作ったっていいし、プラスの種をまかないと何にも始まらないんですよというですね、もうなかなか素晴らしい内容でございました。まあ YouTube のですね、 YouTube じゃないわ、これあの、Yahoo のですねニュースにあったものですから、私あのね、Facebook やってみる方はね、これ私リンク貼ってありますので、まあ、それも見ていただければなとかって思いますよね。まあ、そういうようなこといろんなことがね、いっぱいありますのでですね、まあ、あのこれからの先もういよいよですね、まあ、本当にまあ、ちょっと出口が見えてきたような気がしますよね。まあ、そういうような感じでね、とにかく新しい世界、新世界がですね、まあ、どのような形でね出てくるのか、これからのコロナというものとですね、まあ、お互いにね、まあ、なんていうんですかね、お互いに、まあ、共存しながら、ね、まあ、この人類はですね生きていかなければいけないんじゃないか、ね、そういう話もありますしですね、まあ、だけどそういう中でもですね、まあ、本当にいろいろと勉強になったこと、そして新しい、こういうスキルっていうものをですね手に入れた人たちもいっぱいいるわけですよね。こういうまあ、いわゆるテレワークというものもそうなんじゃないかと思いますよね。それとかこう今動画をですね配信されていますが、動画の配信の可能性というものに気づいた方々もいっぱいいるんじゃないでしょうか、ね、これ本当に全世界にですね配信をさせていただくということはですね、ライブ活動では全然できないということをですね、一人のアーティストがですね世界に向けて発信をできるというですね、そういう可能性というものもあるんだなとかっていうような状況もあったりですね、まあ、本当にね、このね、コロナでもって、気がついたということもいっぱいあるわけでございまして、まあ、これからですねどのような、ね、まあ、活動していけばいいのか、ね、方向転換というものをですねされる方々もいっぱいいるんじゃないでしょうかね。まあ、それとか、まあ、音楽以外にですね別の事業も一緒に立ち上げた方がいいんじゃないかというふうにで、まあ、考えてみる方もいらっしゃると思いますしね、まあ、それはそれでもちろんね、もうすごく必要なことだと思いますし ね、まあ、ね、いろんな活動のあり方っていうのもですね、まあ、本当にこのフラットに考えてですね、まあ、取り入れてみたらいいんじゃないでしょうか、ね、そんな感じでございます。はい、まあ、それでですね、私この前ですね、まあ、5月の5日でしたっけ、ね、いきなり顔を出して、ね、Facebook 限定ですよこれ皆さんお久しぶりです、ガネットの辻ですっていうですねタイトルでですね、いきなり動画を上げてしまいました。まあ、なんといってもですね、本当にこんだけ皆さんですね、まあ、自宅にいるというようなことが多いというような状況もありますので、まあね、こんだけ自宅にいるという状況があればですね、私も今まで普通に会えた方々とも全くお会いできてませんしですね、それにね、私の方でも会っていないなと思っている人はですね、多分ね僕とね会ったなというのをですね、相当前に会ったなという方もいらっしゃいますしね、まあ、本当にそれに僕がですね、まあ、潰瘍性大腸炎というですね、そういう病気になっちゃったというようなところからですね、あんまり本当に1月2月なんかね、本当に全然出かけられないし、もう体調とかっていう部分がかなり悪かったっていう状況もありましたけど、今はですねそれほどもう悪くなくてですね、まあ、そのような形になっておりますし、まあ、ちょうど昨日がですねまた通院の日でございまして、ついにね、まあ、ステロイドというものはね一旦終了っていうことになりましたね。これで2週間終了させてですね、何もなければ、まあ、このままねステロイドは飲まずに済むんじゃないかという状況になるんですけどもね、まあ、本当にステロイドもですね、もう非常にやっぱ副作用の強い薬ですのでね、まあ、そういうような感じでね、副作用が来るんじゃないかと思ってもうねビクビクしながらですね、だけど、まあ、このままですね、まあ、こんな体調が悪いまんまではどうしようもないと思ってましたけど、まあね、変な話、まあ、ステロイドのおかげでですね、まあ、本当にこの炎症が収まったというような状況があるんじゃないかと思いますね。まあ、本当に現代の医療っていうのもですね、もう本当に私もやっぱりなかなかね、現代の医療についてはね、もう本当にやりすぎの部分があるんじゃないかと思ってましたけどもね、 いやいやそういう部分もありながらですね、確かにあるかもしれませんが、まあ、だけどねやっぱ本当にそういうのに救われてみますとですね、まあ、これも絶対必要なんじゃないかと思いますよね。まあ、そういうような状況でございましたね。いろいろとね、動画の方にもですね、まあ、病気をいや薬をやめると病気は治るか、そういう本とかですね、まあ、潰瘍性大腸炎が治る本とかですね、いろんなものを紹介しておりますが、ね、実際そのような形でね、まあ、薬をやめてね、本当に治っていくっていう方もいらっしゃると思うんですが、まあ、私の場合はですね、まあ、薬を飲まずにと思って、やっぱりストレスからなるべく離れようと思いながらも、まあ、昨年12月のあたりでもう一気にワッと悪くなってですね、まあ、1月に熱が出てですね、まあ、そんな感じになってしまったわけですから、まあ、本当に、ね、注意しなきゃいけないという状況はありますが、ね、まあ、そういうような感じでございまして、まあ、とにかく、ね、もう全然お会いできてないという方々が多いもんですから、もう本当に、ね、皆さん久しぶりです、ガネットの辻です、まあ、ちょうど、ね、20キロぐらい痩せましたから私もね、なんかほっそりとしたかなとかっていう感じの、ね、顔を出してますけどもね、まあ、動画っていうのもですね、これからちょっとずつなんかね配信していこうかなと思ってますね。とは言ってもね、まあ、スマホで撮ってみましたけども、どうしてもねやっぱり画像っていう部分もですね、なんかあんまりいい画像にはなりませんし、またね、どうしてもサウンド感、音もですね、やっぱりモノラルのですね、いやあんまりいいなとかっていう感じの音にはならないんで、まあなもんですから音にもですね、やっぱりある程度はこだわりたいなという感じなんですよ。というのはね、この動画でですね、私ギターの紹介をちょっとやりたいなと思ったもんですから、まあ、ちょうどね、この40歳から楽しむマニアック的人生っていう僕の書いてるブログなんですが、もうこれのですね、もういつもすごいアクセス数があるのがですね、実はねオベーションの記事なんですよ、ね、いつもですね記事のですね、まあアクセスレポートっていうのをね開けてみてですね、記事別アクセスとかっていうのを開けてみるんですが、もう1位がですねあれですよ、今のオベーションと昔のオベーション違いっていうですね、まあこれがですねもうすごくねアクセス数が多いんですよね。まあそういうの状況もあったり、まあ今のオベーションと昔のオベーションが何が違うのかっていうことに、まあ興味のある方々が多いんじゃないかと思いますよね。それとかオベーションスーパーアダマスと、それからアダマス2の違いね、これこれもですね、もうかなりアクセス数が多くてですね、オベーション関係のね、いろんなやっぱりね、インターネットでですね、まあ検索して見える方が多いということなんでしょうけれども、まあ、それでオベーションというような記事の中でもですね、この2つがかなりアクセスが多いんですね。まあそういうようなこともありまして、今のオベーションと昔のオベーション何が違うんだとかっていう部分もですね、まあ、このギターの紹介でですね、いろいろとお話をしてみようかなと思っております。もうこれやっぱりね、アクセスが多いっていうような部分があればですね、まあ、これやっぱり皆さんに何らかの形でお伝えした方がいいんじゃないかっていうこともね、実際弾いてみてどうだったのかとか、どうなのかっていうのもですね、まあ、それとか映像ですとね、まあ詳しくね、近くまでですね、ギターをですね近づけてですね、ご覧いただくこともできるんじゃないかと思いますよね。まあ、僕のね、オベーションのスーパーアダマス、これ1980年のギターなんですよね。まあ、これ天ナビではですね、いろいろとご紹介もしてますが、まあ、やはりね、これお話をするだけっていうよりは、まあ、この手のもですね、この手の内容はですね、やっぱり見ていただいて音を聞いていただくというような部分っていうのは非常にいいんじゃないかと思いますのでね、まあ、そういうようなこともですね、やってみたいなと思っておりますが、まあ、どうしてもね、それだとやっぱり音が悪いっていう状況ですとね、ちゃんと伝えられないんじゃないかっていう思いますよね。まあですね、ソニーのね、ビデオですね、まあね、それを使おうかなと思ったのがHDR の MV1 か、まあ、ちょうど音楽関係のビデオですよ、まあ、そういうようなものをですね使おうかなと思って、まあ、これ120度撮れるんで、まあ、映像がですねぶわっと広がるんですよね。まあ、ちょっと広がりすぎるかなと思いましてですね、まあ、僕の顔がですねちょっと平べったくなったりですねとかギターの形がちょっと違った形で映っちゃったりしてですね、あ、これどうなのかなとかっていうこともちょっと思いましてね、まあ、ちょっと行き過ぎだったな、行き過ぎなんじゃないかと思いましてね、やっぱりこの辺かなと思ってね、ミラーレスのですね、まあ、ソニーのですね、まあ、一眼があるんですよね。 これを使ってですね、まあ、これから動画をちょっと使っ、ね、撮っていこうかなと思ってます。まあ、動画撮っていこうかなというか、それほどね大した動画も撮れるわけじゃないんで、まあ、それほど期待されても困るんですけどね。まあ、だけど、まあ、それなりに少しはね皆さんにお役に立てるようなね情報をお送りできればいいなと思っておりますがね。まあ、どんな感じなんでしょうかね。まあ、そういうものになるかどうか、まあ、あまりならないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そういうような感じで、何らかの形でねまた動画もちょこちょことアップしていこうかなと思ってますね。動画アップするのにそれほど大変じゃないというような状況になればね、普通にできるんじゃないかなと思いますしね。まあ、インスタグラムかなんかにね動画をアップすると、まあ、みんなねいろいろとねわっとリンクがですねあちこちの SNS に貼られていくという状況がありますので、まあ、その辺もですね、まあ、ちょっと活用してみようかなと思っております。今までFacebookね、オンリーっていう形でしたけどもね、まあ、そういうだけじゃなくてですね、まあ、いろんなところに、まあ、SNS ですけれどもね、まあ、一応そういうところにもですねアップしてみようかななんていうことも考えておりますので、まあ、それなりに、また興味のある方は見ていただければなと思っています。はい。まあ、とにかく私たち、まあ、ガネットのね今の活動というのはですね、まあ、どうしてもこのコロナの関係もありますし、まあ、僕も愛知から長野に行けないとかね、まあ、そういう状況もありますので、まあ、そういうコンサートっていうのも今もう難しいですし、まあこれからちょっと予定を立てようかなと思ってもですね、まあ、ちょっともうちょっと先になるかなと思いますよね。まあ、そんな状況なので、まあ徐々にですけどもね考えていこうかなとは思っておりますが、まあ、今の段階ではまだちょっとね時期早々かなっていう感じもしますね。またね、まあ、そういうタイミングっていうのをまた見計らってですね、またこのコロナも落ち着いてもうこれでもうみんなが、ね、普通に出歩けるかなとかっていうふうになったらなった時にですねまた考えてみたいと思ってます。まあ、そういうわけでございまして、今はですね、まあ、ブログね40歳から楽しむマニアック的人生っていうねブログの中にですねガネットの作った音源をですね、まあ、一曲一曲テーマをですねどういうテーマでとかっていうようなこともね分かるようにしてですね楽曲を皆さんに聴いていただいております。まあこれねやっぱりすごい大事かなと思います。こういうのってね私たちが今まで作った音源でですね何らかの形でお役に立てる音源があるんじゃないかね、そういうような形でですね、まあ、僕らもそうでしたけども、まあ、本当に中高生の時代にですね、まあ、これからねもう先の見えないですね自分たちがこれから大人になってねそれでどういう人生を送っていくのかっていうもう本当になんていうんですかねもう先の見えないたった一人でですね、まあ、砂丘に立たされたっていう感じですよね。そういうような時にですね、まあ、一つのなんか人生の指針になってくれたっていうのがやっぱり音楽だったっていうのがありますのでね、まあ、いずれにしても何らかの形でなんか本当に一つの、まあ、人生においてのですね、まあ、目的というか、まあ、それに何て言うんですかね、まあ、指針というか、ね、それとかこういうね今苦しんでるのはあなただけではないという、ね、そういうこととかですね、それとかね、みんなそういうような思いで今ね動いてますよ、大変ですけどみんなね力を合わせてやってますよとかっていう部分とかね、それとか本当にね、まあ、とにかく今の状況大変ですけどそれをねあるがままに受け止めてみようっていうね、そういうところからスタートラインっていうのが結構引けたりしますし、まあ、とにかくねいつか悲しみが癒えたらまた笑い合おうねっていう丸い形という歌とか曲とかですね、まあ、いろんな曲をですね今ね皆さんにお届けをしております。まあこれ本当にね何らかの形でお役に立てばなと思ってるだけなので、まあ、一つねぜひ皆さん一度聞いてみていただければと思っておりますが、まあ、今ねたくさんのアクセスをいただいてますのは命の歌という曲ですよね。まあ、涙も痛みも命あればこそ明けない夜更けはないと信じるのっていうですね、まあ、本当にそういうテーマでですね、まあ、ライブの音源、ね、それとですね CD の音源両方ともね あのリンクを貼ってですね、皆さん聞いていただこうとかということでございます。これあの歌詞もですね載せておりますし、あのね、それをですね、もう歌詞を見ながらね、この音源を聞いていただいてもいいですし、またあの、ね、これを曲をですね作った時のあのエピソードとかですね、そういうのもちょっとこの曲については載せております。まあ本当にあの強烈なね、もうこういうあの強烈ななんていうんですかね、もうこういうあのインパクトのあるね、ある方からのメールがありましてね、それがきっかけで、この曲が出来上がってきたという状況でございました。これねブログを見ていただければ詳しく書いてありますので、まあ、ぜひねご覧いただければと思います。40歳から楽しむマニアック的人生、40歳から楽しむって検索をしていただければ一番上に出てきますね。 Google とか Yahoo でも1位になってますので、その言葉でですね検索をするとね、あのぜひね見ていただければと思いますね。ライブ、涙も痛みも命あればこそ明けない夜、明けない夜更けはないと信じるの、同じ場所で間違えてるけどね、命の歌でございます、はい、2011年にリリースされたこの命の歌でございますが、もうぜひね皆さんにまた聴いていただきたいと思っております。まああのね、まあ、アコースティックのアルバムでございましてですね、まあ、本当にあのね、いろんなものをそぎ落としていくと、まあ、とにかくこういうね、音になっちゃったという感じでございますね。まあ、そういうのもね、本当にあの結果としてこういう音になっちゃったっていうのもありますし、またね、本当にあの、ね、この曲にこういう、ね、アルバムを作ろうとかっていうのはね、やっぱり本当に方角にありますあの鼓ですよね、まあ、これがですね、まあ、本当に鼓でポーンとね、まあ、そういうふうに音を出した後、またね鼓でポーンというね、次の音が出るまでのその空間ですよね、音がないところをですね鼓というのは聞かせるんだというですね、まあ、そういうようなことがありまして、まあ、本当にこのアルバムに関しましては、まあ、音というものがですねあんまり入っていないっていうような部分をですね、まあ、大事にしたいなと思いまして、まあ、作り上げたというようなものでございました。ぜひね聞いていただければと思っております。はい、そんなわけでございまして、来週はねどんな感じになってるんでしょうか。少しね出口が見えてきたということをちょっと何回も言ってますけどもね、来週になりますとその辺のあたりがまたね新たにね指針が見えるんじゃないかと思います、ね、とにかく元気よく、ね、元気出して皆さん頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
ナビ。